SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎年5月12日は近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、看護の日となっています。皆さんも家族やご自分が入院した際には、一番身近に世話をしてくれる心強い味方と感じたこともあるのではないでしょうか。今日は看護学博士、オーストラリア日本で性看護師、ニューカッスル大学医学部看護助産科講師の大村美恵子さんにお話を聞きます。看護学を教えている大村先生ですが、そもそも看護学とは何でしょうか。
看護と言いますと、フローレンス・ナイチンゲールは有名で皆さんご存知なんですけど、同じ頃にいたバージニア・ヘンダーソンっていう方がいまして、その方こう言われたんですね。看護師の独特な役割は、病人であろうと健康であろうと、健康やその回復または安らかな死に貢献する活動を支援して、できるだけ早く自立するようにこれを行うためであるっていうふうに看護定義されたんですね。なのでずいぶん昔なんですけど、その時点で彼女は看護は病気の人だけでなくて健康な人との両方に関係して、回復が不可能な場合でも看護師は人々と交流するっていうことをもう認識しておられたんですね。
はい。
それで、今日看護師の役割って本当に拡大しているんですけれども、この定義って今に通じるもので、看護学とはって言いますと、看護師の健康な人と病気な人の両方に対して身体的、精神的、感情的なケアを提供するために、自分自身の人間性の向上性にも努めつつ、進歩していく専門知識と技術の習得を目指す学問だと言えるかもしれません。
大村先生は山口県出身で、日本で性看護師として働いていました。転職と考えていた看護師の仕事でしたが、脳外科病棟での激務を経て、一度は看護職を離れました。オーストラリアに移住後、やはり看護の仕事をしたいと考えたという大村先生。オーストラリアで看護師の仕事に就きましたが、教育分野へと移りました。
働いてた時点はですね、医療、チーム看護ではありますけれども、やっぱり自分一人で看護できる患者さんっていうのは限られてますよね。
はい。
で、看護全体をよりよく変えていくには、研究とか教育が必要であるって思い立ちまして。で、そのニューキャッスル大学で、博士課程、修了するまで勉強を続けまして、それから、研究したことを教育に生かしたいということで、今講師として勤めております。
オーストラリアと日本の両方で看護の世界を見てきた大村先生ですが、どんな違いがあると見ているのでしょうか。
そうですね、私の出版した研究記事でも述べているんですが、日本はもちろん技術的には優れていますが、日本特有の文化っていうのが、いいところでもあるんですけれども、文化的に看護師が乗り越えなければならない、壁もあるっていうことがあってですね、例えばですね、和を重んじるがゆえ、チームの和を重んじるがゆえ、また謙虚がね、謙虚さのゆえに、上司に意見することが難しいであるとか、内と外への対処の違いであるとか、時にコミュニケーションの曖昧さですね。分かるだろうと思って、きちんとすべて 言い表せないことがありますよね、日本語の表現としては。はい、あと、まね回しの必要ですとか、日本ならではの価値観が含まれますね。はい、それに加えて、まあ、これは、ヘルスケアに共通したことですけど、日本に限らず、職業上の地位の違いがありますし、まだまだ、医師と看護師の地位の違いがありますし、特に日本はですね、男女の不均衡とか年功序列とか世代間のギャップとかいじめとかもありますよね。だからこれらに打ち勝って患者さんを一番に考えて患者さんの擁護をしていくっていう必要がありますね。あ、そこが、まあ、日本をはじめアジア諸国の看護師 の、はい、立ち向かわなければならない壁でもあります。それに比べると西洋の看護師さんたちっていうのは思ったことを率直に意見することができるんですね。で、まあ、それでそういうオーストラリアの臨床現場で看護師さんたちの専門職者としての姿勢とかそういうアサーティブなコミュニケーションに触れて、まあ、日本の看護師も見習うことがあると思ってそういう研究も取り組んでいました。
医療技術が急速に進む中で看護の現場も変わってきていることはあるのでしょうか。
なんというか技術がものすごい早く進んでいますので、
ええ、
ある意味3年間こちらでは大学で学生は学ぶんですけれども、
はい、
3年前に教えたことが3年後に変わってないかっていうとわからないですよね。はい、どんどん変わっていくので、
はい、
ものすごいスピードで進歩してますので、
はい、
その教えることその今、
うん、
あるエビデンスを教えるっていうのも大切なんですけれど、
うん、
それよりもどうやって自分たちが、はい、変わっていくエビデンスを自分たちなりに習得していくことができるかっていうことにフォーカスが移ってるかもしれないですね。
はい。
そういう意味で少しまあドライなっていう感じは受けるかもしれないです。そういう自分が知識についていくためにどうやってそういう今アベイラブルな一番のエビデンスを自分で探していけるかっていうことをすごく今は焦点を置いたりしていますので、そういう意味ではなんかもっと本当は人と人の人と人の関わりっていうことにね力を入れていければっていうところもありますけど、でも同じように私なんかは今1年生600人近く教えていますけど、プロフェッショナルコミュニケーションを教えてるんですね。
はい。
それで本当にその1年生の時からコミュニケーションがどんなに大切かっていうことを教えてるんです。コミュニケーションってそういうなんか事故の原因になる場合が多いんですね。なのでとても重要な分野に、まあ、先輩からのね、
はい、
教えられたことっていうのも自分で確認してそれが正しいかどうか確認していける力も持たないといけないですよね、
はい、
だからまあ知識だけでもなくて、まあ、バランスも取れていたらいいなっていう願いは教育者としてはあるんですけれども、そうですね、昔とは少しずつ違ってきてるかもしれないですね。
だから
あと社会の高齢化がありますし、
あ、
老齢者看護、地域看護に力が入れられてますから、
そうですね、
昔はスティグマが大きかった精神看護もクローズアップされてますし、
はい、
まあ、本当看護も国際化してますね。
確かに、
学生たちの国際交流も盛んですよ。
あ、そうなんですね。
私たちも、日本やタイの大学に文化学術交流のためにニューキャッスル大学の学生を引率して連れてってます、はい、
そうやっていくとすごく人間力が必要な仕事だなって思うんですけれども、先生から見て、
そうですね、
看護師さんに向いているのはどんな性格の方だと思いますか。
そうですよね、やっぱりまあ知識とか技術も大切ですけど、
はい、
まあやっぱり 人々に寄り添って感情移入ができる方が一番向いてると思いますね。やっぱり愛を持って誰かの助けになりたいって願って、うん、来る学生たさんたちたくさんいますよ。
やっぱりそうなんですね、
はい、
なんか聞いてて嬉しいです。
よく聞くんです、最初の授業の時に、はい、どうしてこの道選んだんですかって、うん、そしたらやっぱり大半の学生さんは誰かの助けになりたいって言いますね。
そうするとこれから看護師を目指す学生さんに期待することってどんなことですか？
そうですね、今は本当にさっきも地震が多いねって話してましたけど、
はい、
本当にその対処しにくい危機の時代なので、ますます看護の必要性が増して、うん、専門知識や技術も認められてき求められてきますけど、
はい、
まあ、根底にある、ね、人間愛と熱意を持ち続けていってほしいと思いますね。そしてまたこの危機の時代ですから、災害看護をはじめね、国境を越えた看護が必要とされていますので、
うん、
まあ、これからの学生さんたちには海外の看護師さんたちと研究などで連携してね、世界で活躍できる看護師に育ってほしいですね。
ニューカッスル大学医学部看護助産学科で看護師を目指す学生に看護学を教えている講師の大村美恵子さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。